愛媛大学研究室からこんにちは。
マルハナの実は、だいたい体長が1ミリからだいたい5ミリぐらいの、小さな甲虫です。
はい。
小さな、テントウムシをイメージしてもらえば分かると思うんですけども、あまり特徴のない、黒とか茶色とかの特徴のない虫です。幼虫が水中生活を行っているので、成虫はだいたい水辺で見られることが多いです。日本全国生息してるんですけども、南の方の、沖縄なんかに多い種類が多いです。誰も研究してる人がいなくてですね、新種がいっぱい眠っていたというところが一番の魅力です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続きミュージアム農学部生物資源学科の吉富博之准教授にご出演いただき、昆虫の分類整理にかける思いや今後の展望を伺います。マルハナノミ、初めて聞く昆虫の名前ですけれども、テントウムシみたいな昆虫なんですか？
そうですね、テントウムシのように派手な模様は全然ないんですけども、茶色とか黒の一色の昆虫ですね。はい、これは花に来る昆虫の仲間なんですけど、ぴょんと跳ねるので花のノミだということで花ノミという名前がついていて、
はい、
そのマルハナノミの中にもそういうぴょんと飛ぶようなグループがいるので、 その花ノミに似てるということでマルハナノミという名前がついてます。
へえ、ずいぶん小さな虫なんですね。
そうですね、1ミリ、だいたい1ミリぐらいの種類が多いですね。
1ミリですよ。この昆虫との出会いっていうのはどういうことだったんですか？
はい、修士課程に進むときに、
はい、
テーマをちょっと悩んでいたんですけども、お世話になっている先生から、これはいいんじゃないかっていうちょっと勧められたっていうのが、きっかけにはなってます。
当時はあまり研究されてない虫だったんですか？
そうですね、研究者がいなくてよく分かっていないというのが実情でした。
でもそうなると余計燃えますよね。
そうですね、研究に手をつける前は、
はい、
研究者がいないということで、これはライバルがいなくていいかなと思ってやってみたんですけども、やはり研究者がいないというところはもう茨の道で、いろいろな困難な、わからないことだらけで、だってすごく大変でしたね。
だってその1ミリぐらいしかないものとなると、
はい、
もうゴマ粒よりもまだちっちゃいぐらいですよね。
そうですね、よく鼻くそだというふうに言ってるんですけど、本当に鼻くそみたいな、もうどうしようもない虫ですね。はい、
それをどう研究するんですか？
はい、外見にあまり特徴が出ないので、
はい、
交尾するときに、オスの体の中から、メスの体の子に挿入する器官があるんですけど、はい、それの形で、そういう種を分けます。ですので基本的には標本を解剖してその交尾器を見て、
はい、
その種類を決めていくという感じになりますね。
1ミリの虫を解剖するんですか？は
い、そうですね、解剖します。
すごい。わー、で、そういったマルハナノミも何種かいるわけですか？
日本で研究を始める前は40種類ぐらいはいるというふうに言われていたんですけども、
はい、
それも混乱していてよく分かっていないという状況でしたね。
まだちゃんと分類されていない、
はい、
仕切れていないという 状況だったんですか？
そうですね。
はい、今はだいたい先生の中では何種類ぐらい？
今は70種になってます。
でも倍近くに。
そうですね、はい、
増えてきたりるんですね。はい、もう解剖しないと、もう見た目では分からないですよね。
見た目で分かるものもいるんですけど、ほとんどは分からないですね。
そのマルハナノミを研究する楽しみっていうのはどういったところですか？
今もそうなんですけども、
はい、
全く分かっていない、
本
当に未知の分野っていうところですね。はい、例えば私の手元に、世界中の標本があるんですけども、
はい、
半分近くは多分新種じゃないかなというふうに。
そうなんですか。
新種だっていうふうに認識しているのは70ぐらいは今あるんですけども、
はい、
それはもう論文を出さないと新種とは言えないので、まだ今手元で残って、眠ってる状態ですね。
じゃあ見つけてもここから先がまだまだ長いというか。
そうですね、修士課程に進んで、
はい、
マルハナノミをいざやろう、研究しようっていうスタートの時に一番最初に解剖したマルハナノミの標本があるんですけども、
はい、
それがまず分からなかったんですね、その種類が。実はそれが新種だったんです、ね。 一番最初に手をつけたものが新種だっていうぐらい、あのまだ未知のものがいっぱいの眠ってるっていうのがマルハナナミの魅力でもありますね。
新種だと分かった時というのはどんな気持ちですか？
研究始めた最初の頃はあのその度にこうあの嬉しかったんですけど、今はですね結構その慣れてしまったところがあってそんなに嬉しくは思わないですね。逆にその知られてる種類で今まで自分が持っていなかった種類が認識できた時の方が、あの嬉しかったりしますね。
ちなみにあの昆虫ってどのくらいの種類がいるんでしょうか？
世界中でですね、1000万ぐらいから、まあ、多い想定だと、まあ、1億種類ぐらいいるんじゃないかというふうに言ってる人も学者もいますね。
そうなるともうあの私たち人間も含め鳥も含め魚も含めいろいろな生物がいますけど、はい、昆虫が群を抜いて種類が多いんじゃないですか？
はい、昆虫はあの、まあ、地球は昆虫の星だというふうに言われることもあるんですけども昆虫はもう、はい、多様性が一番ですね。
そういったこともご存知だからもう新種が発見されてもさてこの新種は何だというような、
そうですね、
ここからまた道が始まるぞという、
はい、新種というのはそれをあの学術論文にして公表して初めて新種になるので、あとそれに名前をつけないといけないんですね。そういったプロセスが今度待ってくるので、新種を見つけてもあ書かないと論文書かないといけないなっていうふうになってしまいますね。
でも本当にそういったあの新しい発見っていうのはこの学問は日々訪れてくるんでしょうね。
そうですね、はい、それも身近なところにいっぱい眠ってます。
もちろんこれからも研究分類は続けていかれると思うんですが、あの今後はどういったあの研究をもっとしていきたいなと思われますか？
そうですね、あのマルハナの実だけではなくて他の、近いグループを、あの研究を手掛けているので、そういったものも今度分類のそういうあの研究を進めていく予定です。
先生はどうもご自分で小さな虫が好きなんじゃないかなとお感じになってると。
あ、そうですね、
聞きましたけど、
やっぱり昆虫を研究していくと、はい、あの顕微鏡で観察することが多いんですけども、大きな虫っていうのは顕微鏡で観察すると、まあ、あの画面からはみ出してしまうんですね、
はいはい、
そういった虫はなかなかこうあまり魅力を感じなくなってきてしまいますね。研究の対象として見るにはやっぱり小さい虫の方が魅力を感じますね。
例えばあの私たちが知ってるあのアブラムシ、
はい、
私も時々こう花とか育てててアブラムシが来たと思う時があるんですけども、はい、あのアブラムシだけにしても何百種といるそうですね、はい、
そうですね、あの日本で800種類ぐらい、はい、いますけども、まだまだそのアブラムシも分類が進んでいなくて、はい、新種がいっぱいいるというふうに聞いてます。で今年の春からですねちょっとアブラムシも調べてみようとちょっと思い立ちまして、はい、全然あの甲虫とは違うんですけどもアブラムシも調べてみて、四国でだいたい100種類ぐらいのアブラムシがこれまで知られているんですけども、はい、それはあの100っていうのは少ないんですね。四国全体だとだいたい400種類ぐらいは多分いないといけないと、ですので、まあ、ちょっと身近なところで松山市内でこうアブラムシを取ってきて、うん、それを図鑑なんかでこう同定して種名を調べていくと四国未記録のものが、あの身近にもいっぱいいまして、で私は今あの農学部にいるので、はい、やはりアブラムシはあの農業害虫でもあるの で、
そ う、 です、ね、
そういったものをちょっと調べてみようというふうに今やってます。
あのお話にもありましたが昆虫はもう種類が多すぎてどのくらいの種類がいるかもまだ分かってないそうですが、
はい、
となると私たちが知らない間にもう絶滅してしまってる昆虫もいるかもしれないですよね。
いるかもじゃなくてですね、実際にそういう昆虫はいます。
いるんですか？
はい、新種として記載された当時にはもう絶滅してしまっているものとかっていうのは、残念ながら、そういった例はあるので、はい、だそういったものをあの保全するためにも、うん、分類学で、早く名前をつけて、
はい、
皆さんの知っている種類としてあの認知できるようにしておくっていうのがすごく大切ですね。
私たちがもちろん出会ってない昆虫もまだまだたくさんいて、はい、出会えなかった昆虫たちもたくさん過去にはいたということですよね。
そうですね、はい、まあ、昆虫だけじゃなくて、地球上で今、だいたい1日に100種類絶滅しているというふうにあの想定している研究者もいるんですけども、はい、あの本当に身近なところで絶滅っていうものが起こってます。 でそういったものをやはりできるだけ絶滅させないようにしていかないといけないと思うんですけども、そのためにもやはり、はい、基礎的な情報、まあ、分類が必要になってきますね。
もう見つけていくのももちろんですし、それをこう分類していく、
はい、
記録していく、はい、残していくというのがまたこれから守っていくために必要なことでもあるんですね。
そうですね、はい、
先週今週と昆虫のお話を聞かせていただいたんですが、こんなに昆虫の話ができるっていうのも日本は世界の中でも珍しい国だそうですね。
あ、はい、そうですね。日本は昆虫が多様なんですね。現在知られているのが、日本で3万種ぐらいの昆虫が知られているんですけども、はい、実際には もっと10万種ぐらいいるんじゃないかっていうふうに想定されています。一つの国でそれだけの昆虫がいるっていうところはなかなかないんですね、
はい、
だから日本っていうのは、まあ、昆虫の多様な国であるっていうのもありますし、これまでの文化でも例えばスズムシを飼育したりとか、ホタル狩りをしたりとか、セミが近くで鳴いていたりとか、そういった国っていうのはなかなか他にないんですね。で、日本人っていうのはそういうふうに昆虫に親しみを持っている人種だというところで、昆虫の研究も進みやすい、そういう土壌はありますね。
本当に虫の鳴き声一つでその風情を感じたり季節を感じたり、はい、歌に読んだり、はい、いろいろな接し方を日本ではしてきましたものね、
はい、それをやっているのは多分日本人ぐらいでしょうね、はい、
私たちにとっては当たり前のようなことも、はい、海外に行くとまた違って見えてくるのかもしれないですね。
そうですね、はい、
そして愛媛大学ミュージアムでは、いよいよ8月の5日から毎年恒例の昆虫展が開催されるということで、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますが、今回はどういった展示になりますでしょうか。
はい、今回の、メインテーマとしては身近な、虫たちを知ろうということで、
はい、
身近な昆虫についての、いろいろな展示を学生が今作っているところです。
身近ということで、私たちが知ってる昆虫、はい、知ってるつもりで知らなかった発見なども、はい、昆虫展に行くとあるかもしれないですね。
そうですね。あと昆虫食なんかの展示も今学生が作ってるところですね。
待ってください、昆虫食って何ですか。
食べる昆虫ですね。
え、昆虫を、
はい、
私たちがってことですか。
そうですね。日本でも、例えばイナゴであったりとか、いろんな昆虫を食べる文化はあるんですけども、世界を見ると、ラオスとか、まあ、東南アジアの方では結構普通に昆虫が食べられているんですけども、そういったものを、ちょっと展示を作ろうとしています。
うわちょっと興味深いです。
そうですね、実際にちょっと作ろうという話も出てますので、何らか天ぷらか何かがこう出て、展示されてるかもしれないですね。
私実は蜂を2度ほど食べたんですけども。
蜂はそうですね美味しいと思いますけども、
1回目は怖さだけだったんですが、
はい、
2回目食べると美味しかったんですが。
そうですよね、
はい、先入観がだんだんこうなくなっていくんですよね、
はい、
美味しいものだというふうにちょっと勘違いしてくるような、
はい、
勘違いじゃないですけど、
まあ、今後やはりね、世界的にも食料不足が、深刻になってくる可能性があって、そういう時は昆虫食っていうのがこうもしかしたら世界を救うかもしれないというふうに言われてますので、結構ホットなところですね、昆虫食というのは。
ここでしか聞けないような講義も聞くことができそうです。8月5日金曜日から10日水曜日まで愛媛大学ミュージアム、入館は無料となっています。朝の10時から夕方の5時まで開いていますので、ぜひ夏休み期間中にも当たりますし、親子、カップル、ご家族でお出かけになってみてはいかがでしょうか。2週にわたりまして昆虫のお話をお伺いいたしました。吉富先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学生支援機構教育企画室の山田剛准教授にお話を伺います。お楽しみに。